QRL
とは無線用語でただいま通信中の意味。アマチュア無線を愛するあまり田無タワーで働くことになった無線愛好家が満を持してお届けする無線に特化した超オタク番組。これを聞けばあなたの無線ライフは59。
はい、こんばんは、 JK 版 BAN 田中です。
はい、こんばんは、 JKYMIG 鈴木です。はい、というわけで今日は7月9日でございますね。
楽しみましたか、この間の、うん、コンテスト
週末ね、6メーター&ダウンコンテストがありました。
大好きな鈴木さんは、うん、また上の方のバンドに出たんです。
そうですね、出たというかね、いろいろマッチしまして、知り合いを探して呼んでたっていうのがほとんどだったんですけどね。今回はですね、6メーターのですねコンディション、まあ今一つパッとしなかったなっていう感じでしたかね。まあ、関東から見ればなんですけどね。
まあ
6エリア、まあ、特に47、これ沖縄ですね。こちら方面が、弱いながら入ってたかなという感じでしたかね。はいはい、あとまあ6エリア、まあ九州あたりも少し聞こえてたぐらいのそんな感じのコンディションだったかと思います。まあ、時間帯によってはもうちょっと聞こえてたのかもしれません、まあ、24時間聞いたわけじゃないんで分かんないんですけど、うん、そんな感じでございましたね。
そうです、
はい。まあ、ただまあいつもの通りで、移動運用の方がねたくさん、各バンドいたなという感じはしましたけどね。
はい、そうですか、うん。まあ、楽しめたわけですね、鈴木さんとしては。いつものごとく。
そうですね、まあ、ちょっと消化不良の感じがありましたけどね。
そうですか、それは困りました、
はい、ということでございましてね。はい、まあ天気もあんまり良くなかったですからね、そういう意味じゃね、はい、はい。というわけでですね、今日は168回というようなことでね、早速お送りしたいと思います。
メリットさんかな。
この番組は無線機と真空管オーディオのウェブショップ FB サウンド田無がお送りいたします。
続きまして、特集コーナー QROV
さて、 QRV コーナー、はいはい、鈴木さん、
今日はですね、まあ皆さんいろんなアンテナをね、いろいろお立てになってると思うんですけどね、やっぱり憧れのタワーとしましてはですね、
憧れです
ね、うん、やはりクランクアップ式のタワーとかもね、気になるところですよね。
とってもですね、
うん、まああれは伸び縮みしますから、
はい、
まあ、便利ですよね。
そうですね、
非常にね、うん、まあ、アンテナ工事するにしても非常に便利なんですよ、ね、ただし、うん、まあ、ただしというかね、大きいアンテナをですね上げ下げするような場合、例えば HF を乗っけたりとかする場合はエレメントが長くなるので、はい、上に上がってる状態の時はいいんですけど、
はい、
あれを下ろしてきた時の状態っていうのも考えなきゃいけないですもんね。やはり
周りにエレメントが当たっちゃうわけですね、
うん。まあ、一番可能性があるのは電線とかですね。
電線か、
ね、うん、そういうのに当たっちゃったりいろいろあるじゃないですか。
大変ですね、うん。
まあ、かといってですね、敷地のど真ん中に建てるわけにもいかないですよ、これね。通常は建物がありますからね。
そういうお金持ちの方とかいっぱいいらっしゃるかもしれないですよね。
まあ、敷地が広ければね、本当こういったこともできるんでしょうけどね。
またはね、うん、最初から家の真ん中にタワーを建てる計画で、うん、お家をその前に建てた人とか、
ね、なるほど、
ね、そういう X さんがすごく分かりのいい方だったら、うん、そういうお家も建てられるんですよ。
まあ、いろいろね考えていたことは考えていたんですけどね、それもね、
うん、あ、鈴木さんが
ど真ん中に建てる、
鈴木さんが、
う
ん、
これはどう考えても不可能ですよね。
絶対にも、あ、そうでした、
納得してもらえるはずがありませんので
、ね、中庭にタワーがあるなんて言ったらね、
そう、
普通の人は嫌だって言いますよね。
真ん中に鉄塔を作ってその周りに
家がある
、建屋を建てるっていうね、うん、ありえませんね、それね。まあ、そういうことでもしないとなかなかできないところでございますけどね、まあ、広いところがあればねこれはもう全然問題ないんですけどね。まあ、そんなクランクアップタワーなんですけども、
はい、
まあ、各社は最近いろいろありますよね。まあ、各社というかね、まあ、そんなに多くはないですけど、はい、先日は、ですね、クランクアップタワーでルソーさん、
はい、
ね、このルソーさんのですね工事をちょっとやらせていただいたんですけど、
うん、
こちらはですね、やはりルソーさんの方は、まあ、22メータークラスから上、のタワーになるんですけど、一番短いシリーズもですね、これやはり中国に工場がありまして、うん、これはそのまま運んでいくんですよ、現場まで。
そう、それはすごい。
でこれは40フィートのトレーラーで来るので、まあ、コンテナですね。なんでこれは非常にその荷物の積み下ろしとかその辺が非常に難しいんですよ、で場合によっては1回どっかで広いところで引き出してですね、でそれを、大型のトラックで運んでくるとか、いろいろあるわけですね、これがね、なんで狭いところでですね建てるにはそれなりの、工夫なり何なりが必要だという
そうなんですよ、
台車のようなものでですね細い道を手押し等でですね転がしながら
押せるんですか
っていうのね、アシストがもちろん必要で、電動のね、キャタピラがついてるやつとかいろいろ使えるんですけど、そういうもので運んだりというのもあるわけなんですよね。なんですが、なかなかそういったところも含めてですね難しいですよね。
そうでしょう、
これだけのものを建てるとなるとやはりねそれなりのところじゃないと難しいと。でそうした中でですね、若松さん、これは商品、ブランドですと CQ タワーありますね、でこの CQ タワーさんはですね、現在は14メーターと12メーターという、長さとしては小ぶりなんですけど、クランクアップ式なんですけど、非常にこれ搬送したり、要は運んだりとかですね、工事に際しては非常に狭いところでもですね、やれるこうタワーがあるんですよ、でこの CQ タワーさんはですね、14メーターのタイプでもですね、これは2段式なんですよ、2段式、2段式なんですけど1段ずつねこれ半分に分割できるんですよ、普通のやつってさあれですよね、タワーはこれ1本もの、つまり全部セットされた状態で通常運んでくるんですけど、若松さんのやつはですね分割してんですよ。だから1ステージ大体2メーターちょっとのやつがあって、それをボルトで、現場で組んで、それを合計4つ作ってですね、中に入れるのと、外側に、なるやつと、それを使ってワイヤーをつって、完成させるというやつなんですよね。なんで現場までの搬送が非常に楽なんですよ、で小さいところも手で搬入できるんですよこれ、そのぐらいのやつなんでね。なんでこれが非常に小型なんですが便利でですね、屋上とかで建てる際にも非常にやりやすい。
そうか、地面だけじゃなくてそういうところにできるっていうのが強みですか。
この辺がね若松さんもいろいろ考えてまして、で特注でですね視線を張る金物をつけたりとか、そういうようなこともですねあらかじめ頼んでおくとやってくれると、こういうわけなんですよ。
なるほど、
なんで屋上とかですとね、14メーターもなくても12メーターのものでね、
十分いいですね、
上げ下げをして、工事も非常に楽と、こういうことなんですよ。
屋上だとね、周りに気兼ねなくこう下げてこれるかもしれないですね。
そうなんです。部材もねしっかり、としたですね、余裕アイメッキの、おなじみの、金物でございますんでね、非常に、耐久性もあるというようなことでね、こういうようなねタワーも最近はありますからね、いろいろ選択肢は多くなってきてますよね。
なるほど、そうですか。
それとクランクアップ式のタワーでは、一番韓国のですね、メーカーさんも今少しずつですが、国内に入り始めてると。これは韓国のメッカーという会社ですね、メッカーインダストリーという会社さんで、ここにあるのがですねやはり、他社と同じように、20メーター超え40メーターとかですね、
すごい
そういうのがあったり、あとものすごくがっちりしたルーフタワーとかがありまして、これも非常に強度が、アルミに比べるとね多少重くて、費用はかさむんですけど、非常にしっかりしたものがあったりとか、こんなものもありましてですね、こんなようなのがあったりしましてね、ルーフタワー今話が出ましたが、普通はアルミですよね。
アルミですよね、
非常に軽くて屋根に上げるものですからね。
そうです、重いも大変ですよ、
かといってその大きなアンテナ上げるには、やはり、ルーフターというとしっかりしたものが欲しいというようなお客さんは、そういうですね、鉄にですね余裕アンメッキを施した部材で作ったしっかりしたルーフターもあると、こういうことなんですよ。
そう、
で先ほどの若松さんの方のね、お話でございますけど、こちらはメーカーさんだけじゃなくてですね、アンテナ工事その他鉄塔工事なんかもやられてるようですね。でアイコムさんのですね例の巨大なタワーありますね、ルソーさんの、 あれは何メーターですか、50メーター近くあるんですかね、あちらの工事なんかもやられてるそうでございますけどね、はい、ということでね、そちらの専門家でもあるということでございましてね、はい、まあ、先日もあの社長さんとお会いしましてね、そんな話をちょっとさせていただいたんですけどね、まあ、いろいろと頑張っていらっしゃるようでね、全国に、配達をされているようですよ、はい、まあ、今回ね、たまたま当社の方に納品があったんで、いろいろとねお話をさせていただいたんですけどね、そんなようなお話をされておりました、はい、であともう一つですね、この実は若松さんの話もそうなんですけど、今年のですね、はい、あのハムフェアなんでございますが、ハムフェア、
はいはい、
実はあの私どもの方でですね、あの A2J1A この記念局ありますね、
は
あ
は
あ
はい、
こちらのですね、はい、実はアンテナの工事を、JR さんの方からご依頼がございました。
あ、はい、そうですか、鈴木さんの部署に、
こういった関係がありますので、まあ、ちょっと今年はですね、その初めてちょっとご依頼いただいたので、工事の方にちょっととっかかりになってしまうんで、ブースをですねちょっとお出しするのができないなということで、ハムフェアの方へのですね出店は今回ちょっと見送りさせていただきました、はい、
あら、
うん、
そうですか、う
ん、まあ、残念なんですがね、
そうですか、
まあ、あのブースの方の準備も合わせてやれるかなと思ったんですが、ちょっとアンテナの工事の方がですね、期間が短いわけですよこれがね、
うん、
いうことで、そうそう、まあ、あの慣れてる業者さんですとすぐにできるんでしょうけど、まあ、今回私どもに、ご依頼をいただいたもんですから、ちょっと様子が分かんないところがあるんでね、
まあ、いずれにしても鈴木さん責任者としてそれずっと見てなきゃいけないですね、
その辺があるんで、ちょっと、まあ、あのブースの方がおろそかになり気味になるん で、
そうです、
今回はとりあえずですね、ちょっとブースを出せないと。
なるほどね、はい、そうすると鈴木さんに会うためには鉄塔の付近をフラフラしてると鈴木さんを見かけるかなと、うん、
まあ、ずっといるわけじゃないですからね、はい、あの2日間期間があるんで、まあ、前日と合わせて3日間、はい、会場のどっかにいます
ので、どっかにいますね、はい、じゃあ鈴木さんを探せですね、
う
ん、
でお声掛けをいただきたいと思います、うん、でお声掛けをいただいた方にはですね、ちょっとしたあの特典も考えておきます、はい、ブースを出せないということでありますので、
はい、お詫びの印ということで、う
ん、
はい、
これがあのまたあの番組の企画にもつながっていくというようなことも考えてますので、ね、はい、
すごい、
うん、まあ、ぜひ私を探してください。
そうですか、う
ん、隠れてるわけじゃないんだよね、はい、どっかしらにいます、はい、そんなことを思ってますかね、はい、で今回この若松さんのタワーともう一社ね別のタワーなんですけど、2本持ってったアンテナの工事をやろうというふうにね、うん、思っておりますけどね、はいはい、まあ、出来上がりはまあ毎年のようなアンテナになると思うんですけどね、こんなようなことも今年はハムフェアで行うと、こういうわけでございます。
なるほど、
は
い、そういうことですか、う
ん、またあのハムフェアの方でねお会いできる方たくさんいらっしゃると思いますけどね、楽しみにしたいなと思いますけどね、
は
い、
じゃあ鉄塔のところに、うん、株式会社田梨タワーって書いて、うん、鈴木さんがこういる場合も、
そうですね、その辺に大体いるかもしれません、ね、
うん、ちょっとよそに行ってるかもしれない、
そうですね、
うん、大体どっかにいるよということですね、
まあ、あの今回もあのそういうわけでブースを出さない代わりに会場をじっくり見れますんで、いろんな方に、
ね、それはまた得ですな、
お話をいろいろ聞いたりとか、ね、うん、そういうんでうろうろしたりしておりますんでね、
は
い、ぜひ気軽にお声をかけてください、
はい、
うん、ということでございまして、今日はそんなところでですね、クランクアップタワーの関係についてお話をいたしました。
さあさあ今日は音楽は鈴木さん何を聞かせていただけますでしょうか、うん、
今日はですね、この80年代のですね曲でございますけどね、
80年
これを聞いてね懐かしいというね、方はね結構いると思いますよ、
そうです、
ね、きっとですねこれを聞いて懐かしいというふうに思う方はですね、もしかすると同じ場所にいたかもしれませんね、こういうのがよくかかってたところですね、はい、というわけでですね、はい、今日はねラスプーチンでございます、ボニーエム、
はい、FM ステーション西東京こちら842、
はい、842便こちら FM ステーション西東京です、どうぞ。
現在大島上空13000、気流はおおむねスムース、14番チャーリーのシートのお客様からリクエストがありますのでお伝えします。 FB サウンドたなしという店では初心者には親切なアドバイス、ベテランの方には DX 通信のお手伝いのために鉄塔の工事や QRO 申請も行っているとのことです。お客様は羽田に到着後すぐにモノレールにお乗り換えになってお店に向かいたいとのことですので、グランドスタッフ対応よろしくお願いします。なおお店の電話番号は 042-452-4000 0038。すいません、エーカーズでお店の取扱い商品一覧送ってもらえますでしょうか。
了解しました。
リスナーからのメールを紹介する
59のコーナーでございます。いつもありがとうございます。いっぱい紹介していきましょう ね、今日もいただいております。
また無線。
最初にご紹介するのは、件名が SSTV というのは、ということでいただきました。なるほど。でメールの一番最初にちょこんと JCC が丸人丸四書いてあるんですね、
いきなり書いてあったんです
ね。ありがとうございます。函館市の JHA と KIY、 福島ですということで書き出しでございます。福島さんですね、ありがとうございます。 RTTY やファックスのも話題で盛り上がっていましたね。今晩やりました
ね。やりましたね、はい。
楽しく聞かせていただきました。さて当局は再開局した一昨年は浦島太郎状態だったこともあって勉強することが山積みでした。今もそれは変わっていませんが、そのデジタルモードというのも徹底的に勉強してと言っても大した分かってもいないのですが、何でも首を突っ込んでみました、その中で今現在も運用を継続しているのはほとんどが RTTY で時々 JT65 です。SSTV は実にユニークで面白い携帯の通信で、数曲だけですが QS をした経験があります。でもどうしても腑に落ちない疑問があります。画像通信なのになぜ音声で通信しなければいけないのか。
あんたらも好きね。
画像で CQ を送信している局に SSB で呼びかけ、画像の交換をしてまたファイナルまで終わったら後に SSB でさらにファイナル。どうもそのルールというか習慣というかマナーなのか分かりませんが納得できません。 RTTY でも CW でも一旦 SSB で挨拶してから更新するとはいません。
多分ね。
なぜに SSB はそういうルールになっているんでしょうか。それが嫌いで今では一切 SSTV はやりません。どなたが理由を教えてくださいということでステッカー希望します。
なるほどね、これまさにその通りですよね。
そうなんですか。
まあ、あの周波数決まっててね、そこで呼んで、じゃあ送りますとか言ってそれで切り替えてピロピロが始まるというね、そういう流れですね。まあ、一部コンテストとか SSTV のコンテストとかでは、どんどんどんどん画像と、ね、番号を送ってやるっていうのはあるみたいですけど、
ま
あ、大抵 SSB で切り替えてラグ中しながらじゃあ1枚っていうそんな感じですよね。
ということはこの福島さんの言ってることは当たってるわけですね。
そうですね。あれなんでですかね。やっぱりそういうなんか昔からのやり方があるんですかね。やはりあんまりやってる人がいないんで、よかったら SSTV で1枚受信してくださいみたいな、なんかそういうあれから始まってるんですかね、やっぱね。
ということは CQ の出し方としてはどういう CQ だし、 SSB で CQ、SSTV とか言って CQ 出すんですか。
CQ はね、あの最初に CQ 出すんです。
それは画像で出すんでしょ。画像で出すんでしょ、
で呼ぶときに、なんかね SSB で呼んでる気がしますね。
それはよくわかんないですけど、
応答するときもいきなり SSB でいいと思うんです
よ。目線のとこが面白いの。
なんかね、
じゃあ送信するときはその画像をバーンと送ってる周波数があって、それが途切れたところで SSB で呼ぶんですね。
そうなんかそういう感じでやってるんですよね。まあ、私はあの受信はたまにするんですけどね、更新っていうのは多分1回か2回あるかな。でもやっぱりね SSTV はマイクを切り替えてね、
マイク、要するに入力はマイクだから、
まあそれで切り替えてですね、音声を入れたりするんですよ。これはねちょっと理由わかんないですね。なんかもし情報がある方いれば、教えてもらいたいですね。
SSTV ずっとやってらっしゃる方とかね、マニアの方に聞いてみたいことですね。
まあテレタイプとかね、その CW でね、音声入れてね、じゃあよろしくみたいなのでピロピロやる人はまあいないですからね、そんなのね。
でもおっしゃる通りでね、RTTY とか CW は最初に SSB で CQ 出さないですもんね。やっぱりそれはそれで CQ 出すんですもんね、そのモード
で
ね。
まあ、SSTV とねだけかもしれないですね。こうやってSSB と音声でねこう切り替えてやってる。
そうですか。
他は多分ね、ないと思うなこれ。
そうですか。はい、はい、この、福島さんの疑問にうまくお答えできる方がもしおられましたら、メールをお待ちしたいと思いますね。はい、福島さんありがとうございました。ステッカー希望しますと実はお書きになってらっしゃるんですが、QTH は書いてございません、メールに。 またあのメールください。あの QTH ちゃんと書いてね、その時にまたステッカーをお送りします、はい、ありがとうございます。はい、もう一つご紹介しましょう。これはですね、
また無線
うどん県高松市 JCC3601 の JA5WWD 岩本です。
はい、
最初に書いていただきました、
う
ん、ありがとうございます、今回メールしたのは父の日に28歳の息子セカンドからビッグなプレゼントをもらいました。そのプレゼントは親孝行でアマチュア無線受験してもいいよと言い出したのです。
なんだそれ、
父は感激です。
自分で親孝行でって言っちゃうところがすごいです。
長い間アマチュア無線を受験しなか、長い間アマチュア無線を受験しないかと話しかけていたのですが、今までセカンドからはアマ無線なんか取ってどうすんだよ、うん、親父しかいないのに、うん、とそっけなく返されておりました。さらにサプライズが続き、私の X ファイルも流れでサウナマを受けることになりました。
あら、
ということでね、うん、これがあの父の日のプレゼントだったんです ね、
いいですね、
という福島さんからのメール、あ、すみません間違えました、そこに来てですね、という岩本さんからのメールでございます、う
ん、いい息子さんでございますね。
いい息子さんですね。で
ついでに奥さんも一緒に受けちゃうっていうのはすごい。奥さんでもいきなり3アマってことはあれですかね、もう4アマお持ちなんでしょうかね。
多分ね、
この辺がちょっと気になりますね。
あ、そうですね、うん、
はいはいはい、
うん、多分お持ちなんでしょうね。
まあ、でも家族のね、皆さん方とね、共感できるこういうね趣味ってなるといいですよね。
いいですね。
これがね、本当羨ましい限りでございますよ。
うん、ね、まあバックアップして、うん、このお父様から、参考書とかいろんなものね、父さんと息子さんにお渡しになるということも書いてあるんですよね。
う
ん、
もうね、もういい先生ですからね。
通信、前回相談しました車のナンバーは59に決めました、うん、ということで、うん、写真もいただきました、
はいはい、写真送ってくれたんですよ。
59というナンバー、
そうなんですよ、
車にまた、うん、この QRL のステッカー貼っていただいた、
そうなんですよ、ね、
写真がありますよ。
あとね、シャックの写真も一緒に送ってもらいました。
シャックもございました、う
ん、これがね、なんか古い写真がねいっぱいあるんですよ、
古い無線機が写ってるのかな。
そうなんですよ、これがね整然とこう
綺麗、すごいすごいすごい、
かっこいいですよね、
本当だ、うん、いやいやいや、ね、かっこいい。
気になったのはですね、ハンディ機がなんでこれたくさんあるのかなって、それは気になるんですよね。まあね、気になってるからちょっとわからないかもしれないですが、はいはい、素晴らしいシャックで、大変ね羨ましいですよね。
こんだけね無線機並べられる場所、うん、私も欲しいですわ。
そうなんですね、これが、うん、
はい、JA5WWD の岩本さんありがとうございました、うん、次回のメールはこのセカンドさんと X さんの合格の通知、
多分、ね
ね、あ、そうですね、
ね、メールでいただきたいですね。
それぜひね、またお聞きしたいですよね。
はい、うん、ありがとうございます、はい、
FB サウンドたなしは無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップです。アマチュア無線機やアンテナはもちろん、特定省電力トランシーバーや同軸ケーブル、コネクター類も数多く取り揃えております。そして無線につきもののアンテナ工事も承っております。アンテナの新設、増設、撤去、タワーの建設など、どうぞ当店にお任せください。無線ファンの中には意外とオーディオ好きの方も多いですよね。当店では真空管アンプ、スピーカー、オーディオ機器のキットなども販売しています。 QSO の合間に音楽を楽しむのもいいですよね。無線機と真空管オーディオのインターネット通販、 FB サウンドたなし、 FB サウンドたなしで検索してください。
はい、今日も最後までありがとうございました、
はい、
ね、一昨日は七夕でした。
お、七夕ですね。もう最近ね飾らなくなっちゃったんですよ ね、うん、
子供大きくなっちゃってなかなか縁がないです
。ちっちゃい頃はたたいろいろ書いてね、宝くじ当たりますようにとかね、そういうの書いたりしてましたけど、
宝くじ当たって無線機買おうっていう、
そうやってましたけどね。まあ、今日はQRB のコーナーでちょこっと話しましたが、今年はそういうわけでですね、ブースをちょっと出すことがねできなくてちょっと諦めました。理由はねお話しした通りで、
はい、
記念局の方のねアンテナのご依頼ございましてですね、行うことになりましたということでね、はい、まあ、なかなかですね準備の日、前の日が準備の日なんですけどね、その日1日だけなんでね、
それは大変だ、
はいはい、うん、であの設備をね整えるわけですから、これ大変なもんですから
ですね、
ということでそちらの方にちょっとまあ人でも行っちゃうので、うん、準備ができないというね、理由でございますのでね、まあ、あのお話しした通り、会場にはずっといますんで、ぜひね私探してください。あのコールサインを書いた帽子かぶってますね、すぐ分かると思います、
ね、あ、はい、鈴木さんは必ずあの帽子かぶってますね、
コールサイン書いてあります、ね、でお声掛けいただくと、うん、番組関係の何らかのものをですねお渡しします、ね、
何らかのもの、うん、
それをぜひご期待いただきたい、
何言ってんだか、
そうです
、うん、これがまたあの後々の企画にかかってくるということになりますので、
ね、謎めいたお言葉でしたね、
はい、うん、いうことでぜひ探してください、はい、ということで、今日は7月9日でございますね、168回でございます。まもなく170回ですがね、なんかあるんですかね、
どうしましょうね、
全くないですね170回で、うんうん、まあ、200回が近いんでね、200回は何かやってもいいかもしれないですね、
あっという間に来るかもしれないですね、うん、このペースでいくと200回、
う
ん、なんでね、まあ、そんなことも考えつつですね、まあ、200回が来るまで番組続くといいですけどね、
はい、ちゃんと生きてましょうね、じゃあね、
なんとか頑張りたいと思います。
いい加減にしなさいよ。
それではまた次回お送りしましょう。お送りしたのは JKYMIG 鈴木と
JKYBIN ドロゴでした。73&88。
この番組は無線機と真空管オーディオを販売するウェブショップ FB サウンドたなしがお送りいたしました。